島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビューは FM モットコムの時和理香がお届けします。それでは雪城屋室長の武藤琴美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて武藤さんですね、以前二本松地域おこし協力隊として活動されていまして、で現在、はい、この任期が終わったということなんですが、はい、この二本松での活動ですね、さらに続けていくということで、今日はそのあたりのお話を伺いたいと思います。早速なんですが、はい、地域おこし協力隊時代のことについてですね、はい、伺いたいんですが、
はい
はい、どういった活動をされてたんですか。
はい、ですね、私は今、二本松地域おこし協力隊終わっているんですが、二本松の中でも旧岩城町、合併前の岩城町を担当していました。
はい、
3年間の任期付きで地域おこしに携わるというお約束のもと、関東から、まあ、私の場合 U ターンなんですが、
はい、
戻ってきてました。で主にやっていたこととしては、地域の人からのこうお悩みの声を、まあ、1年ゆっくりかけて集めていって、でその中から自分が取り組めそうなものをピックアップして、住人の方と一緒に取り組むっていう大まかな流れがありました。
はい、
主にやってきたことが、高校生が作るカフェロシェブランっていうプロジェクトですね、
はい、
をやらせていただいたのが印象強いです。
それはどういうことをやってたんですか。
はい、地元になかなかやっぱり若者がいないっていう声が悩み事としてとても多かったんですが、
はい、
あのいないっていう言葉って結構こう日本語として難しくて、うん、全くいないわけではないですよね。
はい、そうですよね、はい、存在はしてますね。
存在はしている、はい、ただちょっとやっぱり少子化とかっていうイメージから、と若い人がいなくて、こう精神的にもちょっと暗くなってしまったりとか、将来に希望が持てないっていうような悩みがあって、でもじゃあ実際に岩城を見渡してみると、高校があってそこに若い子は集まっている、はい、ただやっぱり学校と家との往復になってしまっている部分があるので、
ええ、
高校生にこう地域に出やすい環境を作ってあげて、学生が地域に出てきてもらって、そこで地元の人と顔を合わせながら活動していくことで、地域にこう活気が戻ってくれたらなっていうところでやってましたね。
そうだったんですね。
はい、
武藤さんそちらではどういう関わり方してたんですか。
ですね、学生が主にこう地元の産品を使ってカフェメニューを考えて、販売と調理と配膳全部やってくれるんですけど、
すごい、何でもやっちゃうんですね。
はいはい、そこの事務局という名の、なんていうんですかね、味見係をしてました。
あ、味見係はい、なるほど。どんなメニュー出てきてたんですか。
ですね、岩城が今その過疎化で、あの耕作放棄地有給農地になってる、畑を使ってそばの栽培をすごく頑張っていたので、そのそば粉を高校生に、
はい、
のカフェのメニューにしてくれないかっていう依頼をして、高校生が一生懸命試行錯誤をして、そば、
はい、
の白玉、そば粉を使った白玉でパフェを作ってましたね。
スイーツなんですね。
スイーツです。
すごい高校生らしい発想で。
そうですね。
どうでした、実際その活動して高校生たちの様子っていうのは。
最初はやっぱり戸惑ってました。
はい、
で私も本当に 私単身で高校さんにこう企画書を持って行ってやらせてくださいっていうところから始まった企画で、本当にみんな大人も子どもも試行錯誤手を持って、うん、なんていうんですかね、迷いながら始まった活動なんですが、はい、終わり頃になってくると、あの学生のアイディアが止まらなくなってくるんですよね。あの価格はこれくらいにしたらどうかとか、こんなサービスつけたらどうか、次やるときはもっと飲み物のバリエーションを増やしたいっていう要望がどんどん上がってくるようになっていて、はい、子どもたちの本当に可能性っていうものをひしひしと感じましたね。
そうなんですね、はい、なんか嬉しいですね、そういうの。
いや嬉しかったです。
地元の人たちの反応とかはいかがでした？
本当に喜んでくれてるなっていうのは感じました、はい、で地元の方々もやっぱり要望が出てきていて、はい、道の駅桜の里っていう岩城にある道の駅を会場として使わせていただいてるんですけど、うちの店使ってみないかって言ってくださる方もいれば、うちには柚子があるんだけどっていう提案してくれる方もいて、そのこれからとか、はい、来年とか、うん、まあ、大きく言えば未来っていうものに対してちょっとずつこう要望が上がってきてる様子がすごく私は見ていて嬉しかったですね、はい、
そうですね、まさにその交流が生まれてるということですね、はいはい、そんな活動もされてきたんですね。そして、この地域おこし協力隊の任期は終了したということなんですが、
そうですね、
そして今もこれからもですね、この二本松で活動していこうと思ったきっかけというのはあるんでしょうか？
はい、高校生のカフェ以外にも小学生の塾とか婚活イベントとかの地域の課題に対していろんなアプローチはさせていただいてたんですけれど、
はい、
正直言ってやっぱり辛いなって思ってた時期もあって、町おこしって言葉がふわっとしているので、はい、何が仕事なのかとても分かりづらい、成果が見えづらいっていうところがあって、悩んでた時に岩城にある小浜の紋付き祭りっていうお祭りを見たんです、はい、本当に一観客として見ていて、
はい、
すごくそこでやっている和歌連っていうお祭りを運行していく地元の若い人たちの組織、うん、を見た時に、その人たちの伝統を守っていくというプレッシャーとか、あとこの祭りを続けていきたいという思いをすごく感じて、そこに自分がやっぱり負けてられないなっていう、はい、そんな気持ちを持ちました、
はい、そうなんですか、はい、地元のお祭りがきっかけだったんですね。
そうですね、もう毎年泣かされてます祭りに。
そうなんですね、はい、U ターンということでしたけれども、はい、やっぱりその昔とは印象が変わったということですね。
あのですね、生まれが合併前の二本松市で、
はい、
担当エリアが岩城なので U ターンなんですけれど、はい、見たのは退になって初めてのお祭りでしたね。
そうだったんですね、はい、すごくこう大きな出会いだったんですね。それが
すごかったです。U ターンっていうことは一度やっぱり地域を出ている、
うん、
で今の協力隊とか今の仕事も自分がどこに住みたいかっていう自分ありきで生活してるんですけれど、
はい、
そのお祭りを守っていく人たちってずっとそこに住んで、うん、その地域内で役割を担っていくっていう、そのことへのこうリスペクトというか、
はい、
尊敬はすごく今してますね、
はい、そうですね、やっぱりこのその地元にいないと伝わってこないところでもありますもんね、
はい
はい、ありがとうございます。ということで、ね、もう間もなく年末そして年明けとなりますけれど、どうでしょう、はい、この今はですね、雪城屋という、
はい、
企業ですか、
まあそうですね、
お仕事、はいはい、お仕事を始められまして、関わっていくということですが、今後はどういった形で特に来年に向けてですね、
はい、
とかやってみたいことというのを最後にお伺いできればと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、本当に3年前ポロッと来た時に自分がこの地方で会社を始めて残っていくっていうことはプランになかったんですね、うん、本当に地域の人に支えていただいてここまで来て、もっともっと何か恩返しがしたいと思って会社を立ち上げさせていただきました、
はい、
なので地域の情報をこれからも発信できるデザイン事務所であること、
はい、
せっかく高校生とつながったのでもっと、岩城だけじゃなく二本松っていう広い範囲でも高校生を巻き込んだ地域づくりに取り組んでいけたらなと思っています、はい、
ぜひこれからも応援しております。
ありがとうございます、
今回は雪城屋室長武藤琴美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたには足りない。
え、
堂々とした存在感にあふれる高級感、そして大切なものを守る安心感が。
エスクワイヤか。
高級車の新たな進化系、ニューエスクワイヤ誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。